ご機嫌いかがでしょうか。中村くーみんです。2014年2月23日です。東京近辺はニュースなどでもね、かなり報道されておりますが、大雪の被害が大きくなってまして、野菜ね、かなりこの後値段が高くなってしまうんじゃないかというようなことが心配されております。私の借りてます畑もですね、昨日行ってみたらまだかなり雪が残ってまして、雪をどけてね、ネギだのほうれん草など取ってきたんですけれどもね、はてさて今後どうなるんでしょうか。直接被害はなかったですか。お元気でいらっしゃいますでしょうか。では今日も元気に行きましょう。フラワーステーション、今日の花と花言葉。今日2月23日の花は人長下。花言葉は栄光。今日の花、人長下のご紹介です。この花の香りが街に漂うと、春はもうすぐと実感します。花びらに見えているのは萼なんですね。人長下科の常緑低木、中国が原産地で、日本への渡来はかなり古く、室町時代前後と見られています。高さは1メートルから 1.5 メートルほど、庭木にちょうどいい大きさなんですね。花の季節は2月から3月にかけて、しかし花芽そのものは12月頃から葉っぱの間に見え始めます。なんとじっくり2月から3月かけてつぼみを熟成させて、香り高い花を咲かせるというわけです。花の色は多くが外側が赤紫、内側が白のツートンカラー、筒状の萼の先が4つに分かれて花びらのように見えているんですね。そして改良品種には全体が白の白花人長下や淡い紅色のものもあるそうな。オカブとメカブが別々の雌雄異株の植物、日本で見られるのはほとんどがオカブということなんです。この点は金木犀とよく似ています。人長下という名前の由来は、人工と長寿を合わせた香りによく似ているから、はたまた香りが人工、花が長寿に似ているから人長下とも言われています。ちなみに長寿とはスパイスのクローブのことです。花を日干しにして煎じた液は、歯の痛みや口内炎、喉の痛みなどに効果がある民間薬としても利用されているということです。口内炎、私も結構できやすいのでね、今年の人長下ちょっと摘み取って日干しにしてみようかしら。そしてそれほど勢いよく成長する種ではないので、剪定はあまり必要ありません。また挿し木で増やすことができますが、移植を嫌うようです。そう、実はね、私の実家の庭にも人長下が植わっていまして、母がねこの木を挿し木で根付かせて何株か育てていました。しかし大きくなってから移しちゃうとダメなんだよねとたびたびぼやいてたんですね。なのである程度大きくなってから株を移植すると根っこがダメになっちゃうようなんですね。なかなか気難しいですね。実際母が移植してみた株は枯れてしまったものがありました。庭に植えるときはずっとそのままでいられる場所にしてあげるといいみたいですね。栄光という花言葉、ちょっと月桂樹にも似ている常緑の葉っぱの艶やかさを表しているようです。以上、今日の花、人長下のご紹介でした。フラワーステーション、後半は今日の花の花言葉、人長下栄光にちなみまして、ああもうやっとグッドタイミングって感じですね。 これ以上ないってぐらいちなめる話題ですよ。ソチオリンピックあれこれについてお話ししてみちゃいたいと思います。お付き合いください。まあここでね、私が今更どうこう言ってもしょうがないというものもあるんですけれども、言わずにおられるかという感じですね。さまざまな競技で熱戦が繰り広げられておりますが、もう今日が閉会式ということでね、そろそろ終わりですかね。筋書きのないドラマですね、スポーツはね。下馬評というか、事前にはね、この人とこの人がメダル確実なんじゃないかなんていう予想が立っていた人は意外と取れなかったりと、あまりこう騒がれてなかった人が見事にね、いい成績を取ったりと。そして前半はどうしちゃったんだろう、これ大丈夫かななんて本当に心配をした人がね、後半では見事に立ち直って、一夜であれほど人間変われるかというぐらいね、バッチリと頑張った選手もいたし、やっぱりなんと言うんでしょうか、肉体のパフォーマンスも精神がいかに作られているかによってこうも違うかというね、そういったところも見られましたね。伝説の4分間、奇跡の4分間などとね言われている浅田真央選手のパフォーマンスですが、まあフィギュアスケートに関して言えばですね、採点競技のいろいろな複雑さみたいなものが今回もやっぱり露呈した気がするんですね。本当にね、公平を期すとすると、それこそ規定の競技、決められたテーマの同じ曲で同じ振り付けでみんな同じことをやるということをね、やるぐらいしないとどうしてもね、無理がありますよね。みんなそれぞれ違うことをやるし、例えば同じ技でも3回転ジャンプでもね、スタイルのいい方が綺麗に飛ぶとやっぱり出来栄え点は良くなるわけですよ。その点はご覧になってて分かってらっしゃる方も多いかと思うんですが、カロリーナ・コストナ選手なんてものすごいスタイルいいですよね。でまた別な国の別な方が同じ技をやっても、まあ見え方に違いが出てきちゃうというようなことがあったりもしますので、その点でね、出来栄え点っていうのが果たして公平なのかというと非常に微妙なところがあるわけですね。そしてプログラムも毎年変えてきたりする選手がほとんどですから、そのジャンプの前にどういったステップを踏んでジャンプに入るかによってジャンプができるかできないかっていうのが非常に微妙に分かれちゃったりするんですね。このあたりもね、私もナレーションで普段は喋れる言葉なんだけど、その前にどんな言葉があるかによって言いにくかったり言いやすかったりとかね、そういった微妙なところがあったりするので、だったらみんな同じように同じステップで同じジャンプを同じ順番で同じ曲でやると、そのぐらいまでしないと採点競技の不可解さっていうのは払拭できないと思うんですよね。その点私今回はジャッジはプロなのでどうこういう気は全くないですし、それぞれみんな素晴らしかったと思いますので、あんまり素人がね、外からあれこれ言うのはどうかなっていう気もちょっとしちゃうんですよね。なので、まあ、今後ねどうなのかっていうところで課題はいろいろあると思うんですが、まあ素人はね、アスリートの方の素晴らしいパフォーマンスを本当にありがたがって拝見するだけでいいんじゃないかっていう気がどうもしてしまいますが、いかがなもんでしょうか。いろいろなねご意見あることを思いますけれども、とにかくね、すべてのアスリート、出場者、スタッフ、関係者の方に栄光あれ幸あれということでまとめたいと思います。お送りしてきましたフラワーステーション、今回はそろそろお別れのお時間です。さてソチオリンピックも終わりますね。もう寝不足に悩まされずに済むという方も多いんじゃないでしょうか。そして気温も今月末くらいからはね、少しずつ上がってくるだろうという予想になってます。もうちょっとです、春がやってきますよ。ではまた必ずお耳にかかりましょう。中村空民でした。